シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。いい声ですね、
うん、久々に来ちゃった、
うん、ありがとうございます。
確かに
対面じゃないのが久しぶりっていう珍しいパターン。
確かに。あ、
そうですね。毎回対面でしたもんね。
毎回対面でしたからね。うん、ね、またやりたいですね。集まりたいですね。
あ、そうですね。今度、土下座が来たら。
はい。松さんの高級ゲストルーム。
いや、高級じゃないですけど、はい。ぜひぜひ、お願いします。
行きたいですね。
今回はあれなんですよね。石山さんが。
そう、持ち込み企画で、
はい。考えてくださった。
そう、だからね、せっかくね、お二方がね、理系なのに。
はい。
なんか理系らしい話って映画でできないかなと思ったんですよ。だから理系の人から見た理系の話ができる映画ってなんかないかなと思ってお二方にちょっと相談したところ、
うん、はい、
まあ金座座の方と、シネマクティブ東京支部の外伝とコラボしてやりましょうぜっていうことで、
はい、
こっちのシネマクティブ側では松さんの選んでくれた作品と、おとけいさんが選んでくれた作品の話をしたいなと思ってて、
はい、
今日は松さんの方の、
はい、オデッセイですね。
はい
はい
はい。
じゃあちょっとオデッセイの説明、私が
はい、
ユーネクストだかなんだかから抜粋したものを、
はい
はい、
あ、これね、ディズニープラスだったかな、オデッセイは。
うん、
はい、そうですね。うん、
2015年の、リドリー・スコット監督の映画で、火星の有人探査計画のチームの一員として参加し、不慮の事故により一人置き去りにされた宇宙飛行士マーク・ワトニーの生存をかけた孤独な奮闘と彼を救い出そうとするチームのクルーたち、そして地球のスタッフたちの努力を描く、主演はマット・デイモンが務めました。これは2011年に、アンディ・ウィアーが出版した火星の人かっこ、マーシアンを原作としています。
うん、
ということになってます。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、僕がこれを選んだんですけど。
はい。
理系的な映画っていうふうなことを聞いたときに。
うんうん。
まあ、そういう感じで、好きな作品を僕は、これか、インサイドヘッドっていうふうに言ったんですね。
言ってましたね。うん。
で、僕は、一応その、まあもうやめたから言うと、以前その、まあ、あれですね、問題があった理化学研究所で働いてたんですけど、それの脳科学総合研究センターっていうところで脳の研究してた時ことがあって、うん、今はもう民間で働いてるんですけど、なのでまあ、インサイドヘッドの、脳の記憶とかの描写って結構面白い表現をいろいろしたので、
はい、うん。
だからまあ選ぼうかなと思ったんですけど、でもなんか、一応あれはそういう部分を利用した作品、って思ったんですけど、
うんうん、
よりなんか理系の概念というか考え方みたいなのを表しているのが本作なんじゃないかと思って、
なるほど。
こっちを選んだんですね。
うんうん、
っていうのは、まあ、インサイドヘッドの時もと同じように、その理系的なこう知識を散りばめた作品っていうのはやっぱ映画でもまあ、そこそこあるとは思うんですけど、まあ、次に乙啓さんが選んでくれたやつとかもそうだと思いますし、うんうん、まあ、設定上そういうものが、含まれている映画たくさんあると思うんですけど、この作品はなんかその理系だけじゃないんですけど、まあそういう科学的な知識をもとに前向きに生きていこうっていう作品だと思ってですね、
うんうんうん、
僕は、
うんうん、まさにそうだと思う。
だから何か自分が壁にぶつかった時とかにこれを見るとすごい元気になるんですよ、
うんうんうんうん、
そういう意味でなんかその理系まあ、には限らないですけど、科学っていいよとか、科学の力ってすごいんだよっていうふうなことを認識させてくれる作品なので、まあ、理系映画ってことでこれを挙げさせていただいたっていう理由なんですね。
なるほど。
で、その先ほどから言ってる理系的な考え方っていうのは何かっていうと、僕は、まあ、別に文系的な人でも、文系の問題でも同様のことなんだと思うんですけど、まあ、いろんな問題が起きたときに、その過去の知見を参考にして、それを信じた上で問題を解決するっていうのが理系的な考え方なんじゃないかと思ってるんですよ。
なるほど。
うんうん、だから、何か問題を解決するときに、こう自分の勘だけでやるとか、
うんうん、
自分の感情に流されて、多分社会問題とかを解決するんじゃなくて、ちゃんとしたエビデンスに基づいて、しかもそのエビデンスっていうのはその曖昧なものではなくて、
うん、
まあ、科学の場合だともう確固たる 定理、公理までなっているようなものがたくさんあるので、うん、その知識を信じることで何か問題を解決するっていうのが理系的な考え方なんじゃないかと思ってですね。
なるほど。うん、
だからいかにその前提知識とかを信じることができるかっていうことも重要だと思ってるんですよ。
うんうん、
なるほど。
特に今回みたいに、その、マーク・アトニーが、こう、ぶち当たった、もう生命の危機に瀕しているときに、科学の知識はこうだから、これをやれば生きられるんだっていう、まあ、ある種信念に近いところっていうのが、すごい僕は感動するんですね。なんか、そこまで、はい、科学を信じてるんだ、この人はっていう、ところを、まあ、垣間見れるので、僕はこの作品がすごい好きなんですよね。で、なんだろうな。まあ、まずもう一つ好きな点は、僕はちょっとその、さっき言ったみたいに脳の研究してたんですけど、専門は分子生物学って言って、まあ、簡単に言えば DNA とかゲノムとか、そういうものを解析したり、まあ、そこから、その、例えばその、ある遺伝子がどういう機能を持ってるんだろうとか、っていうのを調べるのが分子生物学っていう学問なんですけど、その学問で、まあ、生物を相手にしているので、このマーク・アトニーみたいな植物学っていうのもちょっと近い部分があるんですよ。だから、自分の分野とも少し近い部分があるので、共感するところも多いなっていうふうに思っています。で、この、原作者のアンディ・ウィアーは、最近そのプロジェクト・ヘイル・メアリーっていう本を出して、
ああ、はいはい、ありましたね、はい。
で、その作品もすごくその、まあ別に内容は全然言わないですけど、科学知識をすごい、こう、用いて、未知の生命体と出会って解決していくっていう、いろんな困難にぶち当たるんですけど、それも、まあ本作と似てるんですけど、自分が知ってる知識を総動員して問題を解決していくっていうような話で、それも、まあ今度映画化されるらしいんですけど、まあ、すごく、その作品も科学を愛している人間が書いてるなっていうのがわかるような。作品になってて。
面白そうですよね、これね。
はい。すごい面白いです。まあ、インターステラーじゃないですけど、未知の生命体に出会うっていう話なので、うん、まあ、ものすごくこう、SF チックなんですけど、
うんうん、
切り口が、まあ、ちょっと今までと違うというか、実際の科学を元に してやっていくっていうような。
はいはいはい。
はい。
ちょっとメッセージとかね、あれも。
あ、そうですね。
アプローチは違うけど、未知との存在にちゃんとこう、学問的に捉えていこうみたいな、
ね。そうですね。確かに確かに。うん、メッセージの場合は言語学的なところとか。
そうですよね。うんうん。
思うんですけど、はい。そんな感じですね。
オーディブル版があるプロジェクトヘイル。
そうなんですよ。西山さん、聞
いてみようかな。うん、ね。
おとげさん読んだんですか？
まだ聞いてないです。
あ、まだ聞いてないですか、はい、
ちょっと楽しみに撮ってやるぐらいの感じで。
あ、僕は3体かこれかぐらい面白かったです。
3体もめちゃくちゃ面白かったですね。
で、なんだろうな。僕が好きな場面は、やっぱ、まあ、一番、有名というか、一番表に出てくるんですけど、やっぱ、じゃがいもを育てるところで。
そうだね。
あれで一回死にかけたっていうか、気持ち的にはもう無理だなって思ったんだけど、気づいていくところ、あ、これってもしかしてこれやれば生き残れるんじゃないかみたいなところって、実際の実験とかでも、すごく、ああいうことってあるんですよ。なんかこう、なんだろうな。なんかこういろんな文献読んでたり、自分がこうチャレンジしたいことが、まあ問題があるとするじゃないですか。それをずっと頭に、なんかで片隅にあって、で何かこうひらめいて、あ、これもしかしてこれやれば、これできんじゃないかみたいなのが思いつくことがあって、その時が一番、その科学をやってる時に楽しい瞬間なんですよ。結果が出る。自分が思った仮説を検証した後っていうのはもちろん楽しいんですけど、これってもしかしてこれやればこうなんじゃないかみたいな思いつくところがすごい一番興奮するんですね。
スリリングですよね、きっとね。は
い、なんかドラクエでこれ、この人に話聞いたらうまくいくんじゃないかとか思うみたいな、そういう
雰囲気。せっかくいい話だったのにドラクエになっちゃったよ。ずいぶん低いものに
いやいやいや
例えちゃったような感じが。
その感覚っていうか、なんか
いい話だね。
そのがすごい、あそこにこう、溢れてる感じがして。で、食料がこう、うまく解決し、まあ、しつつあるときに、本人もなんかこう、いろんなことにこう、気を配れるようになったりするじゃないですか。
そうですね。
例えばその、はい。 パスファインダーを探しに行ったらいいんじゃないかとか、
はい
はい、合流地点までちょっとずつ、こう、あの、どうやってやったら長い距離運転し続けられるかとかを、うんうんまあ、実験しながら、
うん、
で、やっぱこれダメだとか、いろいろこう、トライアンドエラーを繰り返しながら、まあ、放射性同位体使ったら、なんか、エネルギーを
取れたりとかね。
はい、うんうん。じゃないかとか、そういうなんか、ちょっとずつこう気づいて、ちょっとずつ改善していくっていうのも、実際の研究とかも、まあそうなんですよ。
うんうん、
僕はなんか、いつも心がけてるのは、まあ、実験って一回やっただけでやると、その再現性が取れない可能性があるから、何回かやらなきゃいけないんですけど、
はい、
その実験を自分、そのプロトコルって言って、その、まあ、レシピですよね。料理で言う。
うん
レシピを見ながら最初はそれやっていくんですけど、
うん、
そのレシピを全く見なくても、もう頭の中で覚えてる状態でできるようになる実験がなんか信じられるというか、
は
い
は
い、自分の中でこうこなわれた状態で実験結果が得られるみたいな感じで、それぐらいになって得られた結果ってすごい信頼できるんですけど、
うん
まあ、なんかそういうこうトライアンドエラーも、あの、この中ですごい描かれてて、しかもまあ、一回その、水を作ろうとして爆発したりとか、ああいう失敗もまあ、めっちゃあることなんで、まあ、もちろんあんな大規模な実験事故みたいなのないですけど
はい、はい、
なんかちょっとしたミスで、こう、一週間やってたことがおじゃになるとか、
そう
ね。
そ
にあるんで、そういうことも、なんか、こう、共感できるし、描いてくれてるけど、その失敗をめげずにこう、前向きにチャレンジしていこうという姿も、なんか自分がもしこの失敗した時とかに、こう、見てて勇気をもらえるというか。
いいね。
っていうのもすごい好きな場面というか。うん、だからなんか、はい。なんかたまにはこう見に返して、自分がこう、なんかうまくいかなかった時とかは、見ていきたいなっていう作品だなっていうことで。
うん、
多分まあ別に理系の人じゃなくても、
うんうん、
なんか生きる糧になるというか、
うんうんうん、
何かこう、だってこの人死にかけてるわけなんで、
はい。
それに比べたらまあ多くの問題ってそこまでじゃないじゃなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
だから気持ちの持ちようでなんとか解決できることもあるんじゃないかっていうふうに思えるかもしれないから、
うん、
そういう点でもいい作品なんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、いい話じゃないですか。
ありがとうございます。
はい、やっぱりこの、ちょっと企画してよかったかもしれないですね。
おお、ありがとうございます。
松さんから、やっぱりその、お仕事も通して、
はい、
科学に従事する方のお話だと思うし、
うん、
それでいて、こう、広く全般的にも、つながるような気の持ちようみたいなこともあるし、
うん、
なんかね、他の切り口じゃそういう言葉が出てこなかったかもしれないところも今あったなと思うし。う
ん、いや、一山さんの声です。
いやいや、
うん、
お互いに、高め合っていきましょうよ。
そうですね。
これって、もう本当、最初もう絶望じゃないですか。
はい。
あと何百日も助け来ないのに食料は何日分しかないみたいな。ところからなんか一個ずつ解決していく姿勢とかが、順番、まず一番最初にやんなきゃいけないことはまずこれでっていう。食料の問題とかが解決して、水の問題が解決したら、じゃあ遠くに足伸ばす算段も少しずつ考えていかなきゃな、みたいな。というプロセスも楽しいですよね、見ててもね。
そうですね。うんうん、すごいいろいろ考えてるんですよね、なんか。
考えてますよね。
うん、
で、これいいところは、一人ぼっちだから誰かと話すってことは本来ないはずなんだけど、
うん、
それを見てる人、観客が今こうしようことをしようとしてるんだってのを分かるようにビデオログに残すじゃないですか、彼が。
そうそうそう。
それを通して我々が彼の考えを知るっていう見せ方も、
うん、
なんか無理がないし、映画的にも楽しいですよね。
うん、確かに。音楽とかもいいですよね、なんか。
いいですね。
うん、悪口言いながら。
ジェスカ・ジャスティンが残してた。
これしかないみたいなね。
クソダサ。
ディスコ。
ダンスミュージックみたいなやつ。でもすごいその状況に合ったチョイスなんですよね、曲がね。たまたまなんだけど。仏さんどうですか？
そうですね。僕はこれを見たことなくてですね、この企画やりますってなってから配信で見たんですけど、
うんうんうん、
これもですね、映画館で見てたら僕はインターステラーに近いぐらい大好きな作品になったんじゃないかっていうぐらい好きな、面白い作品ですね。はい。それで、まあ、もうママさん言われた通りなんですけど、
うん、
それ以外で言うとそうですね、僕は、 っぱりその科学の力みたいなものをやっぱりこれはすごい感じる作品であって、なんでしょう。まあ、まずそもそも、まあ、現実的に火星に行くのは多分、頑張れば今人間多分できると思うんですけど、
うん、
それってもう、あの、まあ、めちゃくちゃすごいことなんですね、そもそも。
うん、
だから、果てしなく遠いし、もう、とてつもない時間がかかることをやってるわけなんですけど、
うん、
その気の遠くなるようなことを、まあ、科学の力を駆使すれば、まあ、できるっていうところの凄さがまず一つ描かれてると思って、
うん、
で、それプラス、まあ、科学で言うと、その、いろんな危機とか、こう困難に直面するんですけど、まあ彼は科学者らしく、うん、その科学の力で何とか、こう、それを乗り越えていこうとするっていうところの魅力ですよね。まあ、それこそ食料をね、自分でこう、植物学者なんで、ジャガイモを育てるっていうのもそうなんですけど。
あそこのセリフでさ、はい、好きなのがさ、火星よ、我が植物学の力を思い知るがいいと言いながら、じゃがいも植えるとこがすげえです
よ。そうなんですよね。で、水をどうやって確保するかみたいなところとか、あとは、そうですね、あの、まあ、これ結構最後の方になるんですけど、あの、彼じゃなくてそのクルーたちですよね。助けに来るクルーたちで、
うんうん、
爆弾、ここの宇宙船にあるもので作れるかっつって、はい、作れますって作っちゃうところとか。
そうそう、かっこいいですよね。
さすがだよ。
で、あと39分しかないけどっていう、そこで、あの発想して、実際に作って、できちゃうところとか、やっぱり、なんか、その、まあ、宇宙船を爆破して救出するっていうのも結構ぶっ飛んでるんですけど、
うん、
もうそれしかないから、っていうことでやるとか、まあ、アイアンマンのくだりも結構好きですけど、
うん、
いや、だからすごいなって僕は思いましたね。
うん、
あとまあ、これはちょっとまあ科学っていうかその、まあ映画的な展開ですけど、まあ、天才的な発想をする人が地球にいて助けてくれるとか、あの、計画をね、あの学生、そうそうそう、学生っぽい人ですけどね、
うん、
彼がバッと現れて助けるとか、
うん、
まああとなんかその、科学っていうよりかはもうこれも人類のっていう話ですけど、結局中国がね、協力してくれるところとか、うん、最後はこう地球が、地球の人たちがもう国とかを超えて一体となって応援するみたいなところとかすごい感動的ですし、なんか科学の有効利用みたいなね感じは僕はすごくしましたね。いい面を見せてくれたなっていうところですよね。
実際ああなるかどうかっていうとちょっと疑問を感じるけど、でもその人のいい面を描こうとしてるよね、この映画はね。
そうですね。
その悪い部分はなんかね、描かないとか、それはすごい前向きだと思うし。
確かに。はい。僕はその順番的にインターステラーを見てて、で、うん、後からオデッセイを見たんですけど、
うんうん、
で、あの、インターステラーの時もちょっと話しましたけど、あの、マトデーモンまた出てんじゃんと思って、しかも同じような境遇じゃんと思って、
そうそうそう、
あっちは、あっちで、まあ、気持ちは、だからわかるんですよね。だから、あの、うん、取り残されてしまって、
うん、
インターステラーで、あ、確かにそういう風に、なってしまうかもしれないっていうところとか、うん、あの闇の部分を描いているというかね。
真逆の行為だよね。
こっちはまあ、こう、ね、妖精というかね、本当に、
うんうん。
その対比も面白かったですけど。
うんうん、
彼って、なんかユーモアがあって、
うんうんうん、
ある意味楽観性を持ってるんだけど、
はい、
かといってあの、恐怖がないとか、パニックにならない人ではなくて、うん、それを科学の力で、を信じてて、
うん、
でも、自分が生き残ることを信じることで、その恐怖に耐える描写がすごく好きで、
うん
うん、あの、彼の住んでる居住区が、あの、火星の嵐で穴が開いちゃって、バーンってなって、
うんうん、
その後ビニールで塞ぐでしょ、
はい、はい。
でもやっぱ強度がないから、うん、あの、嵐が来るって、あの、小石かなんかが当たるたびにビクビクしなきゃいけないっていう、あの孤独な夜、本当辛いだろうなと思うし。
うん
うん、なんか、ああいうとこはね、なんかこれ、この映画見た後、よくあった意見で、あんなところで絶望しないはずがないみたいなこと書かれてて、
うん、
あの、絶望しないからこそ彼は生き残ったってことを描いてるんであって、
うん、
っていうか、まあ、宇宙飛行士になるような資質のある人たちって、そういう、うん、いうところの中から選ばれてるから、
う
っていうのがね、うん、あるなと思うんですよね。生きる、うん、何としても生きるっていう性格の人、
うん、
を描いてる物語だと思う、
うんうん。実際その最後の助かる瞬間ってめっちゃ泣くんですよね。
うん、
あそこだから どれだけ耐えてたんだっていうのを。
そうね、うん。
はい。
うん、あと、シネマクティブ東京支部の外伝で、オッピーやったでしょ、あの、お休みオポチュニティ。あれやってませんでしたっけ、
ね、
ロンペイさんたち
ロンペイさん
です、ね。銀アマゾンプライムですね。はい。
あ、そっかそっか。
あれ僕見たいなと思ってますけど、うん、まだ見てないですけど、はいはい。
まあ、火星探査の、
はいはいはい、
ローバーのドキュメンタリーなんですけど、あの、オポチュニティとスピリットに比べると、この、ここに出てくるマーズパスファインダーってすごい大先輩。
うんうんうん
うん、まあ、お役御免になって、ね、うん。だからなんか、これ映画で出てきた時って、これ今よりも、まあだいぶ未来の話なんで、
うん、
パスファインダーが埋まってた期間ってかなり長かったと思うんですけど、
うんうん、
彼を直して、再利用するシーンで、うんうん、まあ、完全にあの、フィクションですけど、
うん、
なんか僕らの知ってる、現実と、フィクションが繋がった感じがして、
うんうんうんうん、
その時間経過とかもあって、でもこの2015年ぐらいに、あの、パスファインダー、ね、あの、ちょうどいたんで、火星に。うんうんうん、まあ、いや、当然今もいるんですけど、
うん、
あの、すごく感動したんですよね、なんかしね。実続き感が、
うん、
SF と現実との、
うんうん、
なんかね、それですごく感動したっていうのもあって、
うんうんうん、
で、それを使ってあんな風に通信したりとか、
うんうんうん、
やっぱすげえなと思って科学者って、うんうん、まあ、あんなこと、科学者だからじゃないか、あれは、
うん。思いつくのがすごいですよね。
すごいですね。
うん、
この後あの、仏さんもご存知だと思いますけど、
はい、
ゲームで、
うん、
あの、アストロニーヤっていうゲームが、
はい、
あの、作られていて、ちょうどこの頃、うん
うん。
で、あの、まさにマーク・ワトニーになれるゲームなんですよ。
へぇ
ー。そうそうそう、ローバーを、なんか、その宇宙にある、どっかの惑星から、得た素材で、ローバー作ったり、いろんな素材を作ったりとかして、なんとかサバイブしていくやつなんですけど、最終的にはもう無双状態になって、あの、もうローバーに貨物車いっぱいつなげて、
うん、
あの、もう根こそぎ惑星のあの、資材を全部、回収できるくらいになっちゃった。もう生き残るとこじゃない、そこで生きてった方がよっぽどいいみたいな。
なるほど。
はい、ゲームなんですけど、うん、まあ、あの、そのゲームやってると、あの、オデッセイ、ごっこができて面白いです。
そうですね。面白そう。仏、ねはい、さんやったことないですか？
僕はね、ちょっとやったことないですけど、あの、よく知ってるのは知ってるんですけど、
うんうん。面白いですよ。あと何でしょうね。あの、地球チームの活躍も楽しいですよね。
う
ん
う
ん、あ
のそうですね。
ショーン・ビーンが出たりとか、うん、さっき言ってたけど、うん、ドナルド・グローバーが天才、
うん、
だったりとか。
うん、あとあの、女の人も。
クリスティン・ウィグかな、あれは。
あ、そうそうそう。はい、
うん、あの人もコメディでよく出てますけど、ちょっと真面目な役ですね、うん、今回はね、
うん。うん。彼女の気づきも良かったですね。
そうですね、う
ん。全部ないとやっぱ助かなかったんです
よね。そうなんです
よ
ね。
すべて、
うん。
うん。あと、MCU 的に言うと、ウォン。
あ、ウォンもいいですね。JPL 側の人でね。
うん。やります。
そう、めっちゃ仕事を無理にさせられるっていう感じにしてましたよね。何日で作れるか、みたいな。
この頃まだ、だって、MCU 行ってないですよね、多分ね。
そうですよね、この後ですもんね。
この後ですよね、うん、ドクターストレンジが出るのはね。うん、あと、キビテル・ウィジホーも出てますからね。
うん、
それ、これもあの、ストレンジに出てくる、
うん、
先輩魔法使いみたいな。
ああ
、
名前なんだっけな。
あの、行方不明になるやつですか？
そうですね。
うんうん、何でしたっけね、名前忘れちゃった。
モルド。
あ、そうそう。
あ、
はい、
はいはい。
で、気になるです
、そうですね、うん。あ、ネタバレしちゃダメですよ。
あ、そうか。はい。
嘘嘘。嘘嘘。大丈夫でしょ。で、まあ、ドナルド・グローバーもね、あの、スパイダーマンにちょっと出てる
んで。うん。
アン MCU かな。
あと、マイケル・ペニャ。
あ、てか、あれも出てんじゃん。うん、シルバーハンドじゃなくて何でしたっけ。ウィンター・ソルジャー。
お、そうでしたっけ。
あ、出てます、出てます。
あっちのクルーの方で。
うん、ああ、そうか、そうか。
ちょっと、あんま出てませんけどね。
あんま出てませんけどね。
うん。
ジェスカ・チャスティンは、X-Men か。
うん、そうですね、X-Men の。
マット・デイモンはちょいちょい、あの、アホみたいな役
で出てますね。そうそう
そう。あれマイケル・ペーニャってあれじゃない？
そうですよ。マイケル・ペーニャ。
ね、今いましたね、はい、うん
うん。
いっぱい出てんな。
うん。ショーン・ビンはゲースロだし。
そうですね。
うん。
いい不運が言ってたら今。いい不運いただきました。
ちょっとまだ、ちょっと僕はまだちょっと。
このオデッセイ見てて、
はい、
あの見てる間にあの、この理系映画の回をやるっていうのは僕、もちろん分かってて見てたんで、
はい、
見てな、見ながら、あ、これ、松さんと乙武さんに聞いてみようって思ったのがあって、
お
はいはい、
さっきもちょっと話出ましたけど、水を得ようとして、
はいはいはいはい、
いろんな作業をするじゃないですか。
うん、
はい、で、まあ、失敗も一回しますけど、
はい、
あれってどうやって水を作ろうとしてるんですか？
これは基本的には水素を燃焼させたら水ができるじゃないですか。
うんうん。
それをするために、なんだっけな。名前忘れてたんですけど、うん、なんか、劇中で言ってんのかな？なんか調べたところだと、
うん、
化学式で言ったら N2H2 っていう物質があるんですけど、
うん、
それを分解すると、まあ、アンモニアと水素になるか、
うんうんうん、
それか窒素と水素になるかになるんですけど、
うんうんうん、
それを、イリジウムかなんか触媒にすると、それができるらしいんですけど、
うん、
それを酸素で燃焼して水にするっていう時に、
うん、
自分の呼吸の中にも酸素が含まれちゃうから、う
ん、なるほど。
やっぱ窒素って、あ、じゃあ水素の、燃焼でめちゃくちゃエネルギー爆発みたいになっちゃうから、
うんうん、
計算間違えるとあの辺にバーンってなっちゃうんですよね。
うん、
あれはですね、水素爆鳴器って言ってですね、
うん、
あの理科の実験でもやるんですけど、
うんうんうん、
袋に水素を入れといて、
うん、
で、酸素も入れて、まあ、あの割合が大事なんですけど、
うんうん、
あの、ちょっとその買い物に行った時にもらう一番小さいビニール袋ぐらいに入れてやっても、
うんうん、
バーンってでかい音がめちゃくちゃするんですよ。だから間違えると、あのサイズですから、吹っ飛びますね、やっぱりね。
なるほどね。あれは何を間違え、割合が間違ってたのか、自分の、何、呼気に酸素が入ってる。
そうです、それ。
それに燃え移ったみたいな。
だから酸素がちょっと多すぎたっていうことなんです
よ。そういうことなんだ。うん、
多分、あの、
そんだけでもあんななっちゃうんだ。
はい。なんかあの、銀色のなんか塊みたいのに何かを垂らして煙みたいなのが出てたと思うんですけど、
あ、はいはい。
あれ、二酸化マンガンかなんかですかね。多分その酸素を、ちょこっとずつあそこから出してたのかなっていう思うんですけど、うんうんうん、
そういう話でしょうが、理系映画ってのは。
そうそうですね。はい。分かっていただけるか分かんないですけど、うんうん、
でもあの宇宙船っていうか、あの居住スペースの中にはその可燃性のものがないから、
うんうんうん、
そうですね。
あの、ロザリオっていうか、あの、はい、マイケル・ペーニャの、
はいはい、
木星の、まあ、十字架を燃やすことにしたんですよね。
う
ん、
そうですね。うんうん、
それもなんか気が利いてていいですよ、うん。神様に助けてもらう的なね。うん、
確かに。
あれ、着火は何でしてたんだっけ？
何だったかな？
なんか火花出してたのかな？
削って、まあ。まあね、太陽光があれば何とでもなるよね。
ああ、そっかそっか、
ね、うんうんうん。何かでね、着火させてたと思いますけど、うんうん、
あれ。火星って地球より遠いですよね、太陽からね。
はい、そうですね。
太陽光も弱いんですかね、やっぱ。
地球より弱いと思いますね。
ですよね、きっとね。
気温も低いですしね。
そうですよね。
まあ、であとは大気が多分薄いので、ね、比べられないですけど、どれぐらい直接、うん、あの地表に届くか、ね。
そうかね。
うん、だから大気も少ないから、実はあんな嵐も起きない、全然起きないらしいですね。
え、そうなの？
はい。それはもう指摘されちゃったらしいんですけど、でもあれなかったら成立しないじゃないですか。
そうだね。
だからもう映画でも残したらしいです。
そのあれでも、オッピーの中でも結構その砂嵐で、はい、オプチュニティとかがやられちゃうところとか結構出てくるけど。
あ、そうなんですか。
うん。
なんか石が転がるぐらいの嵐はあるらしいんですけど。
うん。
つむじ風ぐらいじゃないですかね。
うん。船体が倒れるぐらいはないっていうふうな指摘をされたらしいです。う
ん
う
ん、なんか逆にローバーってあの太陽光で動いてるから、はい、あの太陽光パネルが上向いてるじゃないですか。
はい。
でもだんだん時間が経つとそこに砂ぼこりとかがやっぱり舞って、
うん、
それが砂で覆われて、あの、発電効率がやっぱ悪くなるらしくて、あの、時々来るその嵐で、あの、砂が払われるんで、うんうんうん、それで寿命が伸びたっていう。
なるほど。
描かれてて。
逆に。
逆に。だから、やっぱりちょうどいいぐらいの風なのかもしれないですね、そう考えると。機体が吹っ飛ぶほどじゃないみたいな。
うんうんうん。
じゃあ、あれ嘘なんだ。
わかんないですけど、ね。
あとなんかその、じゃがいもが一個、育ってるときに、爆発して、そのバクテリアが死滅したみたいな、表現あるじゃないですか。でもなんか最近、宇宙で、こう、バクテリアがすごい何年も生きの、宇宙空間でも生きてられるみたいな、見つけた人たち、日本人なんですけど、見つけた人たちがいて、なんでもしかしたらあれ、 もう一回育ってたら育ってたかもしれないんじゃないかとか。
でも彼はそれ命がけだからやっぱ疑うしかないですよね。
う
ん、
そうですね。
あれもう一回
実験してもよかったな。確かに。もうあれはもうあれでやめた、
う
ん、
もうやめたか、
うんうん。全滅したと思ってたんですね、うん、あの時点だよね、うん。
もう別の生き残り方にかけましたもんね、あの
後ですね。
そうですね、うん。
地球から来るあれ。
うんうん、はい。なんかあと、バクテリアをそもそも培養してなかったのかっていう問題もあって。
ほうほうほう。
だから、まあまあ、あの施設全部壊して、その壊れちゃったから、その培養してたものもなくなっちゃったかもしれないですけど、
なるほど、なるほど。
他のところで、だから、例えば培養して、保存しとくみたいなことしとけば、
はいはいはい。
建物がなくな、悪くなっても、もう一回やり直せたんじゃないかなとか思って、
彼が失敗することを見越して、
まあ失敗するかもしくはその、いつでもそのバクテリアを負ける。
やれるようにね。
はい。で、ちょっと僕、があの立場だったら怖いから、
そうですね。
保存するかなと思って。
なるほど。なるほど。
まあ、ちょっとそうわかんないです。はい。
でも、あの、肥料の量がどんぐらいあったかもわかんないです。
そうですね。
彼らがどのぐらい滞在してたのかにもよる。あれも面白いですよね。あの、
うん、
まあ、ちょっとあれですけど、まあその、糞尿を利用して、肥料を作るっていうのも、でも、まあ、確かにそうだけど、確かに、でも彼も、おえとか言ってたからね、言ってたけどね、うん、でも、でも宇宙に行くってそういうことだもんね。
そうですね。それしかないですもんね。
うんうんうん、
もう、何でも。
他人のだったらちょっと嫌ですよね、食べるの。
自分のも嫌だけどね。
いや、自分のも嫌ですよ。
でも、じゃ、まあでも、野菜なんかそうやって育ってるからね、
いい、そうですね。
うん、
そうですよ。
まあ、人間のじゃないと思うけど。
うん
でもな何が違うんだってことだから、その中のバクテリアを使ってるだけだからね。
そうですね。
でも、そういうことだもんな、科学とかって。
うん。それをちゃんと思いついて、一個ずつ、こう、段階踏んでいくのも面白いな
っていう。そう。だからそれを分析して、まあ分析は、研究してるわけじゃないから、自分が生きるための科学っていうのはすごいし、
うん、
なんか前向きさも、やっぱその科学ゆえの前向きさもあるんだろうなと思うし、
ねうん、
彼の持って生まれたその、資質ももちろんあるとは思うけど、
うん。
なんかそれが全部相まって、本当に元気で出ますね、これ。前向きだしね。
うん、まあ、なんか、はい。
うん。いや、もう物事に、さっきも松さん言ったことをそのままなぞるだけなんだけど、なんかやっぱぶち当たった時に、一個ずつまず片付けようとか、うん、論理的に考えようとか、
うん、
まあ、人ってやっぱりこう、パニックになるとわーってなっちゃうから。
そうですね。
うん。でも冷静にできることからまず始めよう。
っていう一個一個
考え方がね、すごいなんか元気が出るし前向きになれる映画だな、すごい好きですね。
なんか万人にこう進めやすいかなってちょっと僕は。
いやーマジそう。う
ん、いやー素晴らしいチョイスじゃないですか。
ありがとうございます。
いやいやいや、
おとげさんに褒
めて。いやいや、おでせが素晴らしい。
あ、そうか、おでせが素晴らしい。
そう。これもだから141分だ。やっぱまあ長いは長い
ですね。そうですね。
あんまり感じないけどな、
うん、うん、そうですね、うん。
確かに。2時間ぐらいかなという感じしますね。
なんかわかんないですけど、僕、記憶の中で、助けに来たクルー、ジェスカ・チャスティンたちのクルーの何人かが、うん、あそこの救出ミッションで命を落とすような描写があったような気がしてて、今回見返した時に、
うんうん、
心構えしてたんですけど、
うん
うん、誰も死なずに、みんなで帰れましたね。
うんうん、そうですね。
そうですね、うん。そういうなんか雰囲気ちょっとありましたけど
ね。ありますよね。ちょっとおどろおどろしい感じが、ね。
爆破の瞬間にね、
うんうん。
なんかそういう演出がされてるんで、え、そうなっちゃうのって思ったんですけど、うんうん、そうじゃなかったですね。
そうじゃなかったですね。うんうん、ロープで、
うんうんうん、
捕まえようとするところあるじゃないですか、う
ん
う
ん。はいはい。
あそこもなんか絡まったりしてやばそうな感じが出てくるんだけど、
ね。怖いですよね、
うんうん。なんかね、無事に。
うん、僕は記憶の中でクルーが一人反対して、したように思ってたんですけど。
あ
普通に。
そうね。
はい。普通にみんな行こう行こうって言ってたから、ね、あれ全然記憶違うな。
そんなに昔の映画じゃないのにね。
はい。
不思議と。
うん、
もういろんな映画見すぎててね。
あそうですね。
そうですね。
やってん
す
よ、だからね。
そうそうそう。だから悪人は出てこないからね、この映画ね。
そうですね。
うん。うんうん、まあね。まあ、長官がちょっとね。うん。
ちょっと嫌なやつぐらい。
ちょっと嫌なやつぐらいで。まあまあ。
でも現実的にな、ね、判断だとも思うし、
う
ん、だ別にだからそんな悪人じゃないからな、
うん、
の
人もね。
もちろん、そう。
慎重な性格だけっていうか、
うん、臆病者って言われてましたね。
のね、うんうん。でもさ、なんかさ、地球の会議室で、
うん、
クリスティン・ウィグだけが女性で、あとみんな、科学オタクみたいなのが集まってて、で、エルロンド会議っていう、
はいはいはい、
指輪物語に出てくる会議になぞらえるところあるじゃないですか。
はいはい、
で、その、ジェフ・ダニエルズ演じる、 あの、サンダース長官も、うん、なら俺はエルフのあいつだな、みたいなこと言ってね。うんうんうん、やっぱ根っこにはやっぱオタクだな、こいつっていう。なんかそういう良さもありますよね。はい、
ちょっとね、軽蔑され、するような目で見てたらね。
うんうん、そうそうそう。全員オタクね、ここにいるのは。
まあまあ、実際そうですよ。
サーセンっていうね、
うん。あそこまで行くとそういう人はやっぱ多いと思いますよ。
うん、
やっぱさ、キャプツバ見てサッカー選手になったり、
うん、
スラムダンク読んで、あの、バスケの選手になったり、ね、うんうんうん、宇宙兄弟読んで宇宙飛行士目指す子だって絶対いるだろうし、
はいはい
はい、いや、そうですね。
インターステラーの話にも通じるけど、
うんうんうん、
やっぱこういうものこそ、しっかりと前向きなことを描く、
うん、
しかも科学的なことも楽しいっていう、
うん、
いや、なんか子供見ても、なんか、こう、楽しんでもらえそうだし、
うんうん、
いい映画の条件がすべて、満たされてる気がしますね。
はいはい
はい。うん、
はい。
はい。じゃあ、お手伝いの会はそんなことで感じで大丈夫ですか？
さ、まだ35分ぐらいだからさ、
はい、
あれ、インサイドヘッドちょっと話したかったんですか？
インサイドヘッドですか？
急に。イレギュラーすぎる。
インサイドヘッドはそうですね、
話そうと思ってたぐらいだから、多少なんか、さらっとでもいいからなんかあんじゃない、
ま
あ、
話自身も面白いですけど、ね、
うんうん、
記憶をどうやって貯蔵してるかとか、
はいはいはい、
例えばあの、歌がこうたまに口ずさんじゃう時とかあるじゃないですか、ポッと。それの描写とか、その感じも面白いですし。
脳でこういうことが起きてるんだのよっていうのを視覚的にあの、はい、表現してるんですよね。仏、うん、さん見てないんですね、
はい。見てないんですよ、僕は。
やめましょう。
やめましょう、そうだ、言わない方がいいです。
なんとなく知ってるんですけどね。
はい、う
ん、
はいはいはい。見てください。
アニメ表現として面白いから。
おー、
はい、
うんうん。
ぜひ。吹き替えもいいですよ。
おー。
吹き替えが、大竹しのぶがやってる人のキャラがいるんですけど、はいはいはいはい、そのキャラがめちゃくちゃ上手ですね。
うんうん、
なんか、悲しみとかいろんなキャラクターが出てくるんですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。まあ、主人公はちょっと、竹内優子さんがやってるんで、ちょっとまあ、ちょっと悲しいところなんですけど。
う
ん、
あ、そっかそ
っか。はい。でもまあ、遺作としてすごい、声いい。
うん。
よかったんで、うん、はい。ぜひ。
なるほど。オデッセイと同じ2015年の作品ですね。
おー、そうなんだ。
で、こっちは94分とコンパクト。
うん、
おー、
僕はピクサーとディズニーの中でも一番好きかもしれない。
あ、
これかアニマルのやつ、なんでしたっけ、忘れましたけど、ウサギちゃんが主人公のやつね。
あ、なんだっけ。
ズートピア。
あ、そうだ、ズートピア。はいはい。
カーインサイドヘッドか。
おー、
うん、
途中でイマジナリーフレンドのくだりがあるんですけど、あの表現とかもすごい好きで。
いやー、そこいつも泣いちゃいますね。
泣くよね。
泣きますね。
おとげさん見ても。
はい。すいません。
今度じゃあ、インサイドヘッド会が。
はい。そうですね。もうせっかく松さんが、ね、見えるんで、ぜひ、ぜひ、そうですね。
はい。はい、かな。
はい。
はい。
じゃあ、まあ次もありますけど、
うん。
石山さん告知があれば。
私は、不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっていまして、
はい。
今年に入ってから、ちょっとしみじみとした活動にしていこうかなと思っているところで、
残念。
でも、編集しなきゃいけない音源がいくつかあって、徐々に配信していこうと思ってますので、
はい。
ぜひ聞いてください。そちらの方も。はい。
はい。
あとあれだ、シネマクティフ東京支部の方で、ロンペイ先生に導かれて、
うん、
ディギンユーネクストという、素晴らしい番組に参加させていただいているので、そちらも聞いてください。
はい。
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 どっちも面白いんで。
うっす。
はい。はい。じゃあ今日はオデッセイについて話しました。松と、
おとけいと、
石山でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。